ネーションになれるぐらいだったら、最初から都市になる。それから、日本に対して原子力発電所を攻撃してくる可能性があるというのは、基本中国、ロシア、北朝鮮だと思いますが、それらの国も全て原子力発電所を持っている。仮に日本の原子力発電所を攻撃すれば、必ずそれらの国の原子力発電所を攻撃される。ということで、原子力発電所を攻撃される可能性があるとすれば、それは、それらの国ではないテロリストによる攻撃、そのものだったらあり得ると思います。それは警備上の問題であり、軍事的な問題ではないのではないか。で、貴重な爆弾を、その、兵器中に、まあ、仮に、どこかの原子力発電所が攻撃され、格納容器が破壊されて、放射性物質が流出したとしても。で、それで、どのくらい被害が生じるのかということです。仮にその被害が非常に大きいものであるならば、核攻撃と同等ですね、というふうに見なされて、自国が核兵器に反撃される可能性がある。なので、これはロシア、中国、北朝鮮はやる可能性がないとは思いません。あとその、脅しとしてやる気があってもなくても、言ってくるっていうことはあり得る。しかし、やるとなると、向こうもリスクなしでは済まないということではないかと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございます。他にご質問のある方は。
今日はありました。先ほど先生の話の中に、核兵器の小型化が進んでいると。で、戦略核兵器から戦術核兵器。で、ここにありました、1キロトンから3キロトン程度の、小型の核兵器が戦術核として使われる可能性があるという話です。今、最小の、核兵器は何キロトンまで小型化されているんでしょうか。
最も小さいものはって言われると、テスト段階のものは私には分かりませんが、1キロトンは最低レベルだと思います。1キロトンっていうことは、普通の爆弾、1000トン分のエネルギーっていうことですよね。まあ、それでも十分に大きい爆弾であるとは思いますけれども、これ以下に作ってもあまり爆弾の大きさを小さくできないので、要するに規模、小型のものを作っているのは、その今、核爆弾は、それ自体がもたらすエネルギーとその被害が重要ということもあるわけですが、核爆弾が使われたという事実そのものが相手に対して心理的な効果を持っているだろうというふうに思われているので、小型化がなされているわけですので、まあ、1キロトンだったら十分であり、あまりそれ以下に小さくするという話には多分ならないのではないかと。
戦術核の部分については、例えば核砲弾とか本当に小型化していくということも言われているんですけども、一発で、一つの部隊を全滅させる、あるいは一発で確実に相手のこの、潜水艦を延焼潜水艦をやっつけてしまうというふうに出てきたんですけど、小型核、核兵器が小型化していく中で、そういう、本当にこう小型化したものを結局は核分裂、核融合の見方を多くして、もう核兵器というような分類に最終的に範疇として、含まれるものなんでしょうか。
はい、まず終わりの方のご質問から答えますけれども、核分裂なし核融合の原理を使っているものは全て核爆弾、爆発力には関係はないです。ですので、先ほど申しました、その実戦使用用には規模が小さいのではないかと思われるようなものをわざわざ作っているのは、それが要するにあまり被害を出さずに核兵器を使ったという事実だけが相手に伝わるようなものを持っておくことが、交渉の材料として意味があるだろうと思われているからそういうことになっている。それで、そのおっしゃった冷戦期にいっぱい持っていたもの、その砲弾、地雷、爆雷、その他のものですが、これはアメリカとソ連が本当に世界大戦をもう一回やるという場合には、大砲の数が足りないとかそういう理由で、小さいものでも使います。一 たいなことになっていたわけです。しかし今っていう今その新しく作られている小型爆弾っていうのはそういうものとは根本的に違うものであり、敵の軍隊を破壊するためのものでは本質的にはないよ。さっき言ったように脅しの道具として使うっていうことを目標としていますので、したがって数がそんなにある必要は実はないんですよ。なので少数の小型爆弾をそのようなエスカレーションの道具として持っておくっていうことがその危機において意味があるのではないかとアメリカやロシアの首脳たちが考えているという以上のものではないです。
で私たちが核兵器反対というときに一般的には今までその大量無差別殺戮兵器というイメージで持ってたんですけども、今の話によると要するに本当に小さい核兵器までも、そういう戦略的に伝えるものを含めて核兵器反対というふうに考えてよろしいわけですね。
そうですね。というかですね、核兵器に関して何が重要かというとですね、これはかなり昔、1950年代ぐらいにこの基本的な理屈を考えた人たちも言っていたんですが、これは普通の武器ではないんだ。その実際にこれを使って敵をどれだけやっつけられるかということは、実は重要ではない。そうではなくて、もしかしてこれは脅しの道具であり、敵の心理に影響を与えるためのものだということで核抑止論というのが出来上がって今に至っているわけなんですけれども、その昔 その核兵器反対っていう人たちの論拠は、今おっしゃったようにこれを使ったらもう世界全部終わりになってしまうんだから、そんなものはやめるべきでしょうという意見だったわけですが、そのこの冒頭の部分でもちょっと申しましたように、その今考えられている事態は全面使用ではない事態なわけですね。でこれがどうなのかということなんですが、少なくとも G7 諸国、また私が多くのこの問題を研究している人もそうだと思いますけど、核兵器については今まで使われていないっていうことが一番重要な敷居になっているので、一発使われるということになると、その次の敷居がどこになるかは全く分からなくなってくるわけですよね。その一発で止まるのか、あるいは5発なのか10発なのか100発なのか、そこからまた決め直さなければいけないことになり、これが分からない。なのでとりあえずその小規模の爆弾であっても、その核兵器使用に対する敷居を取り払うことは、世界的な安全保障を非常に危険にさらすものであり、そのようなことは良くないのでやめるべし、去年の G7 サミットでしつこく言っていたことはそのことであり、基本的に核兵器は防衛用、つまり自分から攻撃するためには使わないんだし、抑止、つまり相手をこれでコントロールして、相手の行動を左右しようというそういう積極的な目的のために使うべきではなく、相手の大規模な攻撃を事前にやめてもらうっていうことだけに限定すべきだ。それ以上に核兵器の使用目的を広げていくという考えには G7 諸国は反対しますよっていうふうに言われていましたので、私はその立場は基本的には妥当性があると思っています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。続いてですが、
ご講演ありがとうございました。ちょっと話の中で完全に理解できてないところも、あるんですけれども、伝承者として、子どもたちとか、そういった方に、お話をするときに、被爆の体験となると核兵器の恐ろしさとか悲惨さのようなものを話すことになると思うんですけど、そこでちょっと質問が、聞き手の方から出るとすれば、じゃあどうやったらその悲惨な核を止められるのかとか、軍縮はどうすればいいのかとか、そういったことが聞かれると思うんですけど、 お話の中だと、核兵器を持つか持たないかという選択は、自分の国だけでは決められずに、まあ、周囲の国 の、まあ、その軍拡状況とかによるというお話があったと思うんですけど、ちょっと具体的な軍縮の道筋みたいなものが全然見えないというか、難しいなというふうに思ったんですが、先生ならどういうふうに答えますか。
軍縮ができるかどうかということも、これ単独で決まることではないんですよね。指導者が軍縮が必要だって言ったらできるのかって言ったらそうではなく、その時の国際情勢によっているわけというか、ですね、その核兵器の数がどんどん減っているっていうこれですよね。でそもそもなんで増えていたのかというと、それはベストレーゼンがあったからですよね。で、お互いのことは信用できない、持っておいた方が安心だからですということになっていたわけですよね。で、じゃあベストレーゼン終わりました。でその時点ではすぐになくすことはできないということは分かっていたんですよね。で、ただまあ、共同戦争が起こる可能性は低くなったということで、今その持っている必要が当然ないものからやめていきましょうみたいな話だった。それはさっき言ったような小さいもの、そのアメリカとロシアがぶつかる可能性が低い以上、小さいものはいらなくなったからやめましょう。ただ基本的にはアメリカとロシアは比較的関係が良かった時であっても完全に信用はできていないわけであり、なので保証としてやっぱり若干持つ必要があるでしょう。特に長距離だと大きなものは持っておく必要があるでしょうというふうに思われていたわけです。これは個数しか示していないので、だからどんどんどんどん減っているように見えるわけですが、もしまあその廃棄する分の威力は示されていないので分からないから持てないわけですけれども、さっき言った威力の小さなものから先にやめているわけですので、もし爆発力だけでこの図を描くとしたら、もっと減り方が緩やかなものになっていったと。結局その、まあ、我々が一般的に考えていることは、核兵器がなぜ存在するかというと、それは根本的には国家間の相互不信で、他の国は完全に信用できない以上、丸裸になるということはできないですね。で、核兵器に関して言えば、すべての国が核兵器をその廃棄するという約束、仮にまずそれができたとします。できたとして、他の国はこの約束を守るかどうか信用できるんですかという話になってくるわけです。まずこれがまずうまくいかないで、なのでそもそもこの約束をすることもできないである。しかもその今核兵器を持っている国の間で、その核兵器の重要性は国ごとに違っているわけですよね。例えば北朝鮮は核兵器なくなったらもうすぐアメリカに踏み通されるっていうふうに思っているわけですから、もう捨てるはありえないと思うんですよね。今の北朝鮮の米体制が続く限り彼らが核兵器を捨てるとは思わないということがあるので、減らせるとしたらそれは国際関係が長期にわたって安定していた場合に減らしていくことができるであろう。それは当座その関係国がまあこの程度だったら安心できるわと思う程度の水準までは多分減らせるんですよ。でただそのためにはやっぱ持っている国の数が問題であり、それが5つなのか9つなのかもっとできるのかで話が変わってきますので、当座は持っている国を今よりは増やさないようにしましょうというところから始めていき、それが長期で安定していたならば持っている国同士でより減らす相談というのもできるのではないでしょうかというふうに、そういう姿勢で大体は考えている。 いになって、やはりその何十年も国際関係が安定していて何も起こらないっていうことはそう簡単にはないでしょうっていうふうになってきているので、現状では分からないことが多いとしか言えないと思いますが、
ありがとうございます。
今日はありがとうございました。稲葉玲先生 の、 お返事というかご回答にも見えているような気がするんですけども、こう日本の政府はですね、要に、核兵器廃絶とか、それから核を使用しないというようなことをですね、各国のあるいは両国のかもしれませんが、橋渡しという言葉をよく使います。それが目的的でなくて何をしようとしているんだろうと、もうごまかされているというかね、ちょっと言葉が悪いかもしれませんが、おプレする気があるのかなって思ってしまうんです。で、今先生の話でもこれだけ核が核兵器が存在するということから出発するとですね、その長期的な世界の関係性の安定だとか、あるいは経済だとか、その国の生活に必要なですね、物資のこうやり取りだとかっていうことも、みんな含めて安定的な関係っていうのを保った上での、まあ、排絶抑止ある少なくするというようなお話もあったと思うんですけど、その日本の政府は今何をしたらいいのかっていうのをですね、どう考えているのかっていうのを先生のご見解があればちょっと教えていただきたいなと思います。
まず前提になることは、そもそも日本政府ができること自体はほとんどないんだということというのはですね、まず我々が核兵器を持っているのではない、持っているのは他の国です。我々が持っているのであればそれをやめるとか減らすとかいう話になり、そこから交渉するという、我々は持っていないので、何の交渉材料もないわけです。で、まあ、日本政府が言っていることはですね、まあ、これはおそらく多くの人は反対しないのだろうと思いますけれども、その、まあ、先ほどの話にあった核兵器の被害ですよね。で、これ、去年の G7 のサミットでも、首脳、ここに来ていらして、前日見てらしたわけです。まあ、なんかイタリアの首相ならちょっと涙目になっていらっしゃいましたけど、まあ、実際の核兵器の被害なんてそれは普通の人は知らないわけですから、こんなにすごいのかっていうふうに思っていらっしゃる方多かったと思いますね。で、これを言うことがまずどういう効果をもたらしているのかということが問題なんです。で、核兵器の被害が非常に大きいものだという客観的事実ですよね。で、このことは核兵器が、まあ、簡単に使われてはならないものであるという意識を、まあ、高めていくと、先ほど申しましたその最初の一発であっても、それが使われる、で使われることがもしあったとすると、核兵器使用に関する指揮を取り払うことになるので、その先に何があるかは分かりませんよっていう時に、こういうこともあるんですよっていうことを訴えて、その核兵器使用に対する指揮をある程度高く維持することが必要なのではないですかっていう意見を言う場合に、核兵器の被害を強調することは有力な材料になると思います。ただ一方ですね、私実はこの近くに住んでおりますので、この近所の飲み屋とかで飲んでいるわけですが、そうしますと今観光客の方いっぱい来られておられますので、この近辺 の、 ドミトリーみたいな簡易宿泊施設に泊まっていらっしゃる方も結構多いわけですよね。で、まあ私それで飲んでいるときに、まあからさまに外国人だろうなって思う方が一人で飲んでいたら、ちょっとまあ声かけして、なんで 療官ってないことはありえないですので、必ず言ってらっしゃいます。でどう思いましたかとか、どう思いますかみたいな話を聞いているんですけど、でいやー結構びっくりした、あんなにもそういうことは知らなかったということは皆さんおっしゃいますが、で出かけ向き問題についてあなたのご意見は何ですかっていうふうに私が伺いますと、非常に難しい問題、簡単に結論が出せることではない、やっぱり皆さんやっぱりおっしゃいます。つまり、核兵器の威力が大きければ大きいほど、それが自分に対して使われたら大問題だということになるわけですが、一方確実な約束やその保証がないのに核兵器簡単に放棄できるのかということにもなるわけです。ですので被害に協調ということは実はその多面的な効果を持っているものであり、我々はその、日本にいる多くの人は核兵器の被害はその核兵器廃絶の正当性を裏付けているというふうに考える方が多いわけですけれども、外国の方、これは核兵器がある国の方でもそうじゃない方でも大体私は同じだと思いますけれども、いやそんな簡単な問題ではというふうにも考えない方が多いのではないかと思います。でそのことを考えますと、私は日本政府が言っているその被害の程度やあるいはそれによるそのいろいろな影響を考えて、核兵器は最終的にはなくなった方がよく、そのために努力すべきであり、特に核兵器が実際に使われる可能性をできるだけ低くするという主張には正当性があると思いますが、それを今日本政府がやっているやり方以上にどうやって言えるのかというとですね、これは非常に難しく、それこそ簡単に言えることではないと思います。何よりも日本政府は日本の安全保障に責任を持っているのであって、反発段階ではないということなんです。という
ありがとうございます。他にご質問のある方がいらっしゃいますか。
お話ありがとうございます。非常に興味深く、一番そうそうです。韓国の話ではないんですけど、一番最初の頃先生おっしゃいましたの、中国が台湾に侵攻してきたとき、日本がもしも参戦しなかったら台湾はすぐに負けてしまう。参戦するときには戦争がそこで始まるだろうっておっしゃったんですけども、まあ、日本にとっての一番身近な戦争という、そういう機会として私もこう以前から捉えておるんですが、やはり日本が参戦しなかったら台湾は戦争にならないっていう、
そのとおり
意外な気がした
んです。いやいや、なぜこうなるかということを言いますけれども、アメリカが台湾を巡って中国と戦争ができるとしたら、日本のアメリカ基地を使うことが前提なんです。これが一切使えないということになると、はい、本土から来る船だけでは中国と戦争にはならない。ですので、もし台湾戦争が起こるということになると、これは日本の基地を直接そこから出撃していく船や飛行機が戦争に参加するということになりますので、日米安保条約に基づいて、事前協議を行っています。基地の使用について改めて許可を得るということが必要になりますが、そこで日本が断れば、その時点で戦争はなくなり、まあ、ついでに日米安全保障条約もなくなると思いますが、そういうことになっています
。わかりました。それはそうなります。
ありがとうございます。他にご質問のある方はいらっしゃいますか。
子育てしている母のものなんですけれども、素人で、本当に素朴な質問なんですけれども、お話の中で、核テロっていう言葉があって、こちらも聞いてること知らないんですけれども、核テロっていう言葉を聞いて、1945年8月6日に広島に落とされた原爆っていうのは、それを核テロではないか、不意打ちで一般の人たちが何も知らないまま核を 核兵器を使われたり、それとあと核兵器と多分その核兵器使用というのは違うんであれば、今後もし核兵器を使う場合は今から原爆を落としますよっていう予告がある使用の仕方を誰でも自己予告と考えているのか、それともあのもう全然分かったと思うんで撃つみたいに撃ってくるのか、そういうのって分かっているんですか。
はい、まず戦争とテロの関係性ということになるわけですが、そのいろんな長崎に原子爆弾が投下されたこと、あれがそのテロであるのかどうかっていう話と、ちょっと別の次元の問題として、あれが戦時国際法、まあ、国際人道法と言っていますが、それに違反しているのかどうかという議論が存在します。まずテロというのは簡単に言うと違法な暴力行使っていう意味を含んでいますので、ですので、例えば、まあ、その核爆弾の投下以外にも日本本土は爆撃にされていましたよね。で、多くそれらの爆撃は軍事目標に限定されてはおらず、都市も爆撃されていましたよね。で、一応あの戦時国際法および国際人道法の原則は、戦闘員と非戦闘員は区別する必要があり、できるだけ非戦闘員は守るべきであるという原則が存在しているわけですね。で、これはもちろん第二次世界大戦においても適用されますので、この定義を厳密に解釈すれば、そのアメリカの その原爆投下だけではなく都市爆撃そのものが違法ですねという立場は取れます。そのように言っている人もいます。ただ一方はですね、まず復旧ということがあるだろう、つまり都市爆撃はアメリカだけがやっていたのではなく、日本も中国に対して都市爆撃やっていましたし、で、しかもその軍事目標と一般人を区別するっていうことは、その厳密にされなければならないのか、あるいはある程度重なっていても、それに軍事的にその合理的な理由が立つのであれば、それは仕方がないというふうに考えるかについては立場の違いがあり、これは簡単には解決できず、議論があるところだろうというふうに思います。ちなみに日本政府はサンフランシスコ講和条約を受諾しており、その中で、連合国側の戦争責任を追及することはしないという一冊を入れさせられていますので、日本政府はこういうことができないで、ということで、もう一つテロというものですけれども、一応今のような議論があるということを前提にですね、テロはまあ基本的に戦争中に行われる暴力の行使は国際人道法の規定を守っている限りにおいては、間違ってはいないので、それはテロではないということになっているんですが、戦争によらない、例えば911テロ事件とかそういうものですけどね、そういうものは明らかに、というかその戦争を行えるのは国家だけであり、私人ないし私的な団体が戦争を起こすことはそれ自体が違法ですよみたいな考えが存在しますので、国家が行わないようなその核兵器の使用等については、これは明らかに例外なくテロ扱いできるというふうに多くの人は考えていると思います。でそこで核テロとしてどういうことが考えられているのかということなんですけれども、その核爆弾そのものを譲渡ないし奪取してそれを使うということは非常に難しいです。なぜならば核爆弾にはほぼ例外なく暗号がかかっているからであり、その暗号が解けなければ使えません。ただ物だけがあったのでは爆発しないようになっていますので、ただこれもその内部の協力者がいるということになると話は根本的に違っています。まあですのでどこの国もその自国が保有している核爆弾の警備には最新の注意を払っているとは思いますが、まずこれです。もう一つはですね、放射線兵器